こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
鈴木先生は今年はどんな活動を予定していますか？
今年はね、はい、2年ぶりに長編小説を出す予定でいるんですけれども、うんうん、このタイトルはユービキタスっていうんですけれども、ユービキタスは4部構成になっていて、その第1部、はい、日本編になりますんで、これはもう新聞連載を終えて今大幅な書き換えにかかってるんですけれども、これをまあ今年中に絶対に出さなくてはいけない。
なるほど、
考えてますね。
壮大ですね、さて今月はミス日本にも輝いたあのお医者様をお迎えします。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは医師でありテレビのコメンテーターとしても活躍中、その素顔は2人のお子さんを持つママでもある丸田香奈さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。いや、すごいなんか お綺麗でテレビ以上にもうびっくりして、ドキドキして、
ラジオ番組だとねお伝えすることができないんですけれども、
いや
僕はお医者さんってね、うん、ものすごく大好きなんですよ。僕の小説に出てくる主人公っていうのは医者のもう回数がものすごい多いんですよ。
あ、そうなんですね。
もうリングシリーズも主人公は大体医者なんですよ、
はい、
で今書いてる小説の指揮たすという小説の主人公も医師なんですよ。もう医師、僕ね小説家でなかったら医者、はい、お医者さんになりたかったかもしれない。
あ、なるほどね、うん、なるほど。
だから今日もね、いろいろとまあためになる話、それから面白い話を聞けたらとっても嬉しいなと思ってるんですけどね。
本当ですね、うん、丸田さんはゴゴスマのコメンテーターとしておなじみなんですが、仕事と家庭をどうやって両立しているんでしょうか？
基本的には一般的な働くお母さんだと思うんですけど、特別その他の方と比べてどうって違うって、まあ、移動が多いぐらいかなと思ってます、うんうんうんうん、月曜日から金曜日までは基本的に病院か、うんうん、まあ、ゴゴスマだったり空いたテレビに呼んでいただいたりっていう、で平日の夜と土日は家で、まあ、子供と過ごしたり家事やったりなので、まあ生活リズムは普通の方とそんなに極端に変わらないですし、まあイレギュラーな仕事な分空いてる時間がポッとできることもあるので、普通の方よりももしかしたら自由な時間あるかもしれないとは思います。
いや、医師って結構自由な時間持てるの？
私の場合は週の半分が病院で働いているので、うん、その日はやっぱり持てないですね。朝からだいたい夕方夜ぐらいまでは病院にいなきゃいけないので。
で僕の友達のね、はい、作家でも医師で小説書いてる人ってすごい多いんですよ、
はい、
多いですよね、
はい、いますね、
うん、ものすごい多いですよ、
は
い、
そうなんだ。
いや、なんか似てるのかなと思うんですけど、小説家と医師って
どうなんでしょう。私はもう全く文才がないので書こうと思うことすらないんですけど
いや、似てるな気がするんだよね。
何かにこう集中して楽しくこう書いたり、物を書いたりとか、うん、まあ、手術もそうですけど、うん、集中することが楽しいって思う方は、うん、まあ、いらっしゃるかもしれないですね。手術好きっていう先生も結構います。私も割と手術は、まあ、好き嫌いで言うとちょっと申し訳ないですけど、患者さん相手なので、ただ割と好きか嫌いかっていうと、手術割と頑張ろうってなりますね。
アドレナリン出るでしょ、なんちゅうか。
そうですね、まあ手術ってなるとやっぱこう背筋がこうピッとなりますよね。
はい、
よ
し、
いやいや、それはねそうなんだよね、まあ、での僕もと医者の友達いっぱいいるんですけれども、うん、そんな感じなんだ、みんな言うの。
そうですね、産科は特に帝王切開が多いので、帝王切開でよしってなって赤ちゃん出てくる瞬間、わっと出てきてわーって泣いてくれるとやっぱり嬉しいですよね。
すごいやりがいのあるお仕事ですよね、そういう意味ではね。先生は
医師として専門は何科なんでしょうか。
産婦人科ですね。産科、ね、はい、の妊婦さんの妊婦検診をしたり、うん、お産を取ったり、うん、あと婦人科ですね、うんうんうん、あの妊婦さんではないけれども不調、うん、まあ、女性ホルモンだったりとか更年期とかそういった不調がある方を、うん、あの対象に患者見ているという感じです、
ね、そしてまたあれですか、うん、その婦人科を選ばれたんですけど、
私自身が、小学校6年生ぐらいの時に医師っていう職業に興味を持ったんですけど、うんうん、その後に、うん、あの過度なダイエットをしまして、で月経が止まったんですよ、うん、自分自身が、うん、で実際治療が3年4年ぐらいかかって、うん、でやっとその先に自分でまた自分の力で生理来るようになったんですけど、うん、その3年間婦人科に通いながらの治療してて、まあ、そこで初めてその産婦人科っていうのが身近に感じ興味を持ったっていう、
いやまず医師になる前にもう産婦人科に行こうと思ってた。
そうなんですよ、小学中学生ぐらいから産婦人科っていうものにもう興味があって行こうって決めてて、でももう私あの親族に医療関係者が全くいないので、うん、医師っていう世界がどういう世界かも全く分からなかったので、うんうんうん、まあ自分でも医学部に入学しても違う科に変わるのかなって思ってはいたんですけど、うんうん、
6年間の研修の中で決めていくわけですよね、はい、
そうですね、
だから一応全ての科をできるような形に、はいはい、の中で、はい、最終的にどの時点で選ぶんでしたっけ。
もうあの最後、卒業してから研修医2年間やります、ね、うんうん、で研修医も回るんですけど、うんうん、でその後にどこに、まあ、基本的には入局っていうのが多いですけど、うんうん、大学 の、うん、あの局に入局、何かに入局するかっていうので決めることが多いですが、うんうん、私は結局一回もブレずに産婦人科でしたね。
まあ、それが、まあ、あのブレる必要なくてよかったね、はい、本当に、
あの診察もテレビのこう仕事も突然こう仕事が入ってくることがあると思うんですけれども、どうやってこう対応とかされてらっしゃるんでしょうか。
病院の急な呼び出しっていうのは基本的に夜休日が多いんですね。昼間は当番で必ず医師が何人か、はい、あの院内にいますので、はい、ただ夜になると人が不足していたり、休日だと1人しかいなかったりで、例えば急なあの手術がってなった時にやっぱ電話はかかってきますので、はい、まあ、その時に行ければ行って手を切開をしてまた家帰ってくるとかっていうのはありますね。
本当にあるんだ、はい、そういうの。
そうですね。で、まあ、あと他 の、 そのコメンテーターの仕事ですとか、まあ、あとあのお医者さんとしての意見聞かせてくださいみたいなお話は、うん、あのまあ、自分が都合がつけばもちろん、うん、はい、まあ、お電話だと比較的こうその場でもすぐにお話できるので、うんうんうん、比較気軽に、気軽にっていう方もおかしいですけど、分かりましたって、こういう病気ですねっていうお話を電話越しにしたりとかっていうのは、はい、
あ、なるほど、
対応します。
今あのコロナになってから、はい、結構オンライン診察とかそういうのもやってるんですよね、
は
い、
そうですね。オンラインはメリットデメリットあるのかなというふうに思っていますね、うんうん、あの今までずっと見てきてその患者さんのことをよく知っている、うんうんうん、あとは病態が、病状が変わらなくてお薬そのままでいいなっていう場合は非常に便利だと思うんですよね、うんうん、ただ初心の患者さんをオンラインで見るっていうのはやっぱり結構難しいのかなっていう気はします。実際、まあ、私自身その診療でではなくて、まあ、知り合いの方とかが、まあ、転んですごくすごく手が痛いんだけど、うん、これどうかなって言って、うん、携帯で写真送ってきてもさすがにやっぱり分かんないですよね、うん、これは骨折してるのかひびが入っているのか、うん、ただの打撲なのか分からないですし、うん、やっぱりあの実際にお話を聞くとか、うん、触るとか、うん、まあ、もちろん検査もそうですけど、うん、っていうのはやっぱり初心は必要なので、うん、まあ、初めてかかるっていう方はどうしてもオンラインで済ませられるっていうのはなかなか少なくなってくるのかなと思います
ね、うんうん、なるほどですね。あのお子さんとのコミュニケーションの時間はあえて作っているという感じでしょうか。
あえてというか、まあ、子供も学校が平日昼間は学校があって、うんうん、私もあの夫も仕事があるので、うんうん、平日昼間は別々に過ごして、うん、で、お出かけとか思い出作りは週末に必ずやろうねっていうのは意識してますね、うん、どこかに出かけたりとか、うん、ちょっとこうイベントを親子でのイベント作る、うん、で平日の夜はどうしてもそれは難しいので、うん、あのまあ家で過ごすことになりますけど、うん、ただあのお風呂に一緒に入ったり、うん、ご飯を食べたりとか、うん、寝かしつけの時に必ずこう話はするので、うん、その中で学校どうだったとか、
人種とコミュニケーション、まあ
ーション、
はい、そうですね、小学校上がったばかりなので、あの、まあ、例えば計算だとか、あの、うん、ひらがなとか漢字とかをお風呂の中で一緒にこうやったりとか、うん、そういうコミュニケーションの取り方ですかね。
小学1年生
あ、そうです、
うん、男女
女の子です、
うん、あ、そう、
はい、
あの、幅広く活躍する中で丸田さんがこれだけは成し遂げたいという目標とかは何かありますか？
そんな大きな目標はないんですけどただそうですね、やっぱり産婦人科医という仕事と、あとは自分も子供、小さい子供がいますので、その日本が子供が伸び伸びとその輝ける社会になっていってほしいなとは思うんですよね、うんうんうん、その中で、まあ、私あの討論する番組とかにも出させていただいているので、はっきりそこで言いたいことは言って、うんうん、何かこう、まあ、問題提起っていうほどではないですけど、うんうん、それがこう将来的に子供が輝ける社会につながっていければ嬉しいなとは思います、ね、うんうん、やっぱり
子供を取り出すっていう立場でしょう、取り上げるというね、はいはいはい、そうするとそういった未来に対してのあれと重なってくるだろうなと思うんですけれども、うん、やっぱ子供っていうものがね、未来を体現する直接のね、この担い手になってくるから、うん、じゃ子供好きなんでしょうね。
そうなんですかね、うん実際あの産婦人科医としてお産を取り上げるのは取り上げるだけではなくて、やっぱりその妊婦さんとかご家族の背景とかも全部聞いた上で、そのお産してお産終わった後にもちろん検診もありますし、サポートっていうのもある中で、やっぱり不安に感じることっていうのは多いんですね。どの家庭も子供生まれて幸せに育つだろうなだけではないのはやっぱり現実で、やっぱりまあ、ケアするというか、やっぱ、うんうん、そうですね、まあ、もちろん経済的なこともそうですし、うん、ワンオペ育児になりそうなご家庭だったりとか、うん、まあ、複雑な、うん、あの事情を抱えるご家庭もたくさん中にはやっぱいらっしゃいますので、そういった方が将来その子供が20歳になるまで、自立するまでしっかりこう社会で支えられる社会になっていったらいいなというのは、やっぱり不安を感じる中で強く思うこともあるので、まあ、そういったことも含めて皆さんとお話するときに話せる範囲でですけど話してます
ね。素晴らしいですね。外見だけじゃなくて中身も美しくて本当に素敵だなと思いました
そうですね、
ありがとうございます。それではまた来週ぜひよろしくお願いします。今日のゲストは丸田香奈さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながら別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こう、あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた
立ち上がる勇気目覚める